アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2170回、1月13日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは情熱を燃やすです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。筋トレに続いていろいろ勉強もしていきたいなと思っていて情熱を燃やしているところです。本を読んでるんですがなかなか進みません。読書のスピードもアップしたいです。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今年取る資格第2弾はアマチュア無線4級です。ドローンで使う可能性があるので取りたいです。永遠に楽しいアマチュアでいたい三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。今年は私ベトナム語にチャレンジしようと思って早速アマゾンでベトナム語の本を買いました。まだ積んでる状態ですけども頑張っていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。
テッククランチにあった記事です。アップルで M1 チップなどアップルシリコンの開発を主導したジェフ・ウィルコックス氏、古巣のインテルへの移籍を明かすという記事が出ていました。この記事1月7日に出てたものなんですが、その後にもギガ人などではアップルで Mac の M1 チップ移行を主導したエンジニアリングディレクタージェフ・ウィルコックスがインテルへ移籍など、もう移籍してしまったという記事もいくつか出ていました。
インテルに入ってるってわけですね。
あ、人も入ったわけですね。戻ってるんですね。
もうね、インテル入ってる知ってるって相当古いですよね。
トゥン、トゥトゥトゥトゥンはまだ CM でやってますよね。
あれだってジングルやから変えられへんでしょ。
任天堂のピコーンぐらい変えられないですよ。
ああ、はいはいはい。アップルは Mac のプロセッサーを2年かけてインテル製から自社開発のアップルシリコンに移行するって言って、出たのがもう1年半ぐらい前なんで、今年の6月にはそれの2年かけてのゴールになるわけで、そういう矢先に M1 チップ開発していたこの人がインテルに移籍したということでした。もともとこの方はインテルにいた人なんですよね。
そうですね。
アップルにやってきて8年間 Mac システムアーキテクチャーチームに所属していたということなんで、もうバリバリ Mac の戦闘を率いてたような人だったんじゃないかなと思うんですよね。
別の記事だと、はい、インテルに戻るのはこれで3回目っていう記事もありますから、ね、行ったり来たりされてる方のようです、
ね、記事でも今後2年ほどアップルのチップ開発チームの主要エンジニアが離職することは珍しくありませんでしたと紹介されてまして、 iPhone の A シリーズを開発した人物などもヌービアという半導体スタートアップを立ち上げたりとか、最終的にこのヌービアはカルコムに買収されたりしてるんですけども、いろいろトップの人たちは出たり入ったりはあるみたいです。
もともとアメリカって日本に比べるとこういう人の出入りが激しい傾向にあるみたいですしね。
一社に寡占状態になるんじゃなくて、優秀な人物っていうのはいろんなところを渡り歩きながら業界全体も活性化していく文化なんだなということで、私個人的にはいいんじゃないかなとには思います。多分これも私の予想ですけど、はい、M 系のチップの基本設計っていうのはこの人を中心に作ったんでしょう。製品が出て2年目で移行が完了しそうな時に落ち着いたよということで、次の仕事先を見つけてインテルに戻っていくということじゃないかなと思います。これも予想ですけど、アップルはここからまた10年 M 系のチップで進みながら次の10年先を見据えて、噂に出ているリスク V のところの新しいエンジニアを募って次の10名の CPU 交換っていうのを狙っているのではないかなと私は睨んでおります。
あ、私はもっとドロドロしたものがこれにはあったんちゃうかなという。
そうですか。
だって3兆円を 越すぐらいの株価の企業になったんじゃないですか、アップルは。
はいはい、はい。
もう、さっさばで、芝居で、芝居で、お前、もう、来い何、インテリ行っとんねん、お前、こんだけ積んだと早く帰ってこいみたいな、こんな後あるんちゃうかなって思うんですけど、ないですかね。
うん、それ面白、面白そうですね。
どんだけやねんっていう話ですけどね。記事とリンクはしないとは思うんですけど、でもちょっと気になる記事が年末出てたんですよ。ギガ人で12月29日の記事なんですが、アップルが転職阻止のため最大2000万円相当のボーナスを支給っていう記事があったんですよ。これは Facebook が運営するメタなどからアップルの人たちが引き抜かれないようにボーナスを5万ドル約570万円から18万ドル約2100万円の株式を一部エンジニアに配っているっていう記事だったんです。
株式ってことは、もらった後、売らずに年を越した皆様は、今、ボロ儲けですよね。時価総額上がってる
んで。まあね、うん、まあ、どうやって換金するとかいろいろあるかもしれないからな、どういう意味ですけど。これ、年末にそういうすごい高額な株式のボーナス支給って言ってるわけじゃないですか。で、さっきの M1 のエンジニアの方ね、ジェフさん。きっとジェフさんが11月ぐらいから、ああ、もう俺、インテル行くねんとか言い出して、で、なんぼお金積んでもあかんかったから、他抜けられへんようにボーナスいっぱい出しましたみたいなことなんかななんて勝手に邪推するんですけど
確かに確かに可能性ありそうですね、うんうん、
よく知らないでこれ想像で勝手に言うんですけど結局アメリカってビジネスの場面でエージェントと呼ばれる転職の段取りなんかをこうやってくれるお仕事の人たちがいるじゃないですか、はいはい、でそういう人たちも相当これで動いたんじゃないのかななんて思いますけどね、
うん、それもらってるでしょ
う、うんはい。で、お話ちょっと変わりまして、ブログ気になる気になるさんにあった記事ですけども、アップル、学生教職員向けのバックトゥースクールキャンペーンを豪州や韓国でスタートという記事が出ていました。毎年新学期シーズンに合わせて実施される学生及び教職員向けのキャンペーンということなんですが、今回はオーストラリア、ニュージーランド、ブラジル、韓国なんですけども、日本はだいたい2月から新学期を始めようという、だいたいそういう名前で、毎年やってますんで、また2月になったらコメントの記事が日本ではやってますよっていうのが出てくると思います。
なるほど。うん、ビジネス向けにバックトゥーオフィスみたいにやってくれないかな。
それは法人営業法にご相談くださいになるじゃないですか。
うん、そっか。
これ海外のこのキャンペーンだと記事によると AirPods 第2世代を無料でもらえますと。もうちょい追加料金を払うと第3世代の AirPods とか AirPods Pro にアップグレード可能ですっていう。
料金を払うっていうのは
料金払わなければ AirPods 第2世代でそれに
購入料金ね。
ああ、
はいはい。Mac とか iPad を買うとってことですね。はい。
そうですね。
はいはい。ラジオトークやってるじゃないですか。
はいはい、はい。
三浦さんこの間聞いてもらったんですね、なんか。
いや、キラッと言ったけど、頑張ってるなっていう風な感じで立つして。実は聞いてないんですよ。ごめんなさいね。
聞いてないのか。
ごめん。ロゴマークが可愛いと思って、ごめん。
ロゴマークって何？プロニュースラジオって書いて文字のところ
。そう。
あれね、うん、あれ一種も家で作ってるんですよ。
うん、うん、いいなと思って。あれ。
大変なんですよ、あれ書くの。もう11月終わりぐらいからやってて、皆さんたくさん聞いてくださいね。
そうですね。
うん、そうですね。
何分話しました
っけ？ 30 分。
30分か。
30分やると1個のテーマなかなか持たないんですよ、私。
うん。
ライブやから30分やけど、ポッドキャストみたいにオンデマンドで置いとく方は12分なんです。12分の方がええかなと思いつつも、ちょっとまあ今はライブもやってるんですけど。
うん。
で、まあ YouTube ちょっとやりたいですね。
やりましょう、やりましょう。
モンドレーの話をしますよ。Apple チャンネルにあった記事なんですけども、MacOS 12 モントレーでは、ボリューム API のバグにより、AirPods などの Bluetooth オーディオでマイク入力をミュートすると、スピーカー出力もミュートされてしまうので注意を。という記事が出ていました。三浦さんはモントレーにしてしまったって前おっしゃってましたっけ？
ええ、やってます、やってます。はい。
Mac mini。
仕事やってんのにモントローに上げてしまって若干変な動きしましたけど、はいはいはい、今んところ大丈夫ですけどね。
まあ、そうですか、うん。ここで言われてるような AirPods Pro とか Bluetooth でつないでマイク入力ミュートにしてしまったら出力もミュートされるって、それどうですか？
Mac にはあんまり私は AirPods 接続してないんですよね、はい。だから気づいてないだけかもしれないですね。
うん、耳につけたままで移動してて、で iPhone から離れて Mac の前に来たら勝手に Mac の方に繋がったりしません？
あ、それはたまにある。
あるでしょ。ご主人様の AirPods プロとかなんか表示出てね。
そうそうそ う, そう、出て
くる。あの時だけ気分いいですけどね、ご主人様って言われるからね。
でも、この間、久しぶりに Mac で仕事の動画編集やったんですけど、
はい、
自動で iPhone につないでた AirPods が切り替わってくれるんで、はい、そこはだいぶ楽でしたね。うん、
はいはい、
そういえばこんな機能あったね、みたいな。
楽だよね。
うん、
ね、
そうなんですよね。
このバグ、次の前のアップデートで解消してもらいたいなとは思いますけどね。
マイクをミュートして音声の出力もミュートされるってことは、言わざると聞かざるまで言ってるんで、やっぱ次はディスプレイを消して見ざるまでコンプリートするしかないのかな。
日光に行かないといかんね、これ。
そうですね。
あれ日光でしたっけ？
日光、ね、日光東照宮ですね。
はいはい。一度だけ日光行きましたよ。中禅寺湖。バイクで行きましたよ。はいはい、中禅寺湖のギリギリまでバイク乗りつけましたよ。もうちょっとでハマるいうとこまで。
なんでなんで突っ込みそうになったってこと？
いや、別に単に行ってみたかっただけで。華厳の滝見たかったんですよ、その時は。
はい。
そしたら、工事中かなんか、その時に華厳の滝の岩かなんか落ちたかなんかで、ずっと工事してて、結局見に行けなくて。あとはひたすらヒーローハザカをゲゲ言いながら、しんどい運転して帰りましたけど。
しんどいっすよね、実際、ね。
ヒーローハで終わんのかな、思ったら、ずっと続いていく
んだよね、あれ。ですよ。
あれは知りませんでした。
ちょっと長いよね。
あれ長い、
ね。綺、ま、麗、あ、っちゃ綺麗だけどね、
はい。夜走ったらしんどいだけですね、あれ。
確かに怖い。うん、
あそこはもう渋滞スポットですからね、行楽シーズンは、
うん。そうですよね。三浦さんにはこの記事をと思いまして見つけてきたんですけども、
はい、
新ネットジャパンにあった記事です。コナミ悪魔城ドラキュラシリーズの NFT アートを販売という記事がありまして、うん、なんか三浦さんが前悪魔城ドラキュラ大好きだったという話をしていたんで。
そう、初代のピクセルで描かれた悪魔城、本当大好きでしたね。はいはいはい、難しいんですけど、
はい、
向きを使ってビシバシ敵を倒していく時の快感が子供ながらにすごく気持ちよくて、今でも記憶残ってますね。
初代のプレイ画面を YouTube で見てみたんですけど、
はい、
別に無知に見えないんですよね、なんか。
無知に
見えない。なんか棒みたいなのガーンってついてるように見えないけど。
あんなもんっす。はい、小学校の頃はもうあれがもう痺れたんです、私はね。
でこの第一作のシリーズから35年迎えるということで、悪魔城ドラキュラ。
うんうんうん、
今回、コナミメモリアル NFT っていうのがありまして、そこから出ますということで。なんかピクセルアートっていうのが画像記事にあるんです。当時のゲームの画面こんな感じですかね。
マップがまあこんな感じだったんです
ね。はいはいはいはい。そうっすね。こんなマップ画面出ましたね。これも懐かしいよね。どこいるよって出るんですね。チッカチッカと。
オフィシャルサイトへ見に行きますと、コナミさんはキャッスルバニア。
バニア。
はい。うん、っていうんですね。外国での展開した製品名はね。NFT オークションサイトへっていうリンクが貼られてて、そこでオークションでみんな競り落とすっていう前提のようですね、これは。
オークションがちょうど13日木曜日の朝7時から15日土曜日の午前11時までってなってるんで、この配信を聞いた後参加していただくとちょうどいいのかなって感じですよね。
もちろん落とせるのは NFT になってるデータ、どの金額になるんでしょうかね。
そうですね、ちょっと私も NFT 自体には詳しくないので、はい、どういう感じで金額もよくわからないですね。
コナミさんも見込みがあるからやってると思うので、
うん、
相当な金額になるんじゃないですかね。
まあ、ファンも多分35周年の長く続くシリーズなので多いので、はい、去年の暮れぐらいにも、
はい、
Apple アーケードにも新しいものが出るぐらいですから、
うん、
やりたいと言いながらやってない私の問題ですがいかんいかん、アーケード応援しないと。
アップルアーケードなんか発見はないですか、最近は。
逆に今やってない。
そうですか。
いかん、いかん。今年はちゃんとやって、おすすめゲームをお知らせするように心がけます。
はい。
年末テレビ番組でなんか国民投票で今人気のテレビゲーム総選挙みたいなのがあったんですよね。
はい。
12月27日に、
はい、
テレビ朝日系列ですね、特番があって、はい、ナンバーワンが私の好きなゼルダの伝説、
はい、
ブレス・オブ・ザ・ワイルドだったので、
はい、
テレビは見てなかったですけど、このニュースを見て大喜びしております。
はい、新作のゲームですか、それは。
はい、ゼルダシリーズでは新しい方ですね。は
い、緑の帽子のコーリンクっていう名前なんですね。
そうです、そうです。今は緑の帽子被らないことも多いんですけど。
あ、そうなんですか。
最新作ではあんまり被らないんですけど。はい。
今テレビゲーム総選挙のサイト見てますけど、
はいはいはいはい、
ゼビウスが62位なのは下船。もっと上でもはずなのに、ゼビウスは。
うん、ゼビウスも面白いよね。
基本コナミナムコとかのゲームばっかりちゃいます。これ海外のゲームは対象になってないんですか、ひょっとして。
どういう方を選挙人として選んだかによるんでしょうね。やっぱり選び方、最近のゲーム好きな人だと思うので、スイッチとか今時のゲーム機に搭載されてる、そういうのが多いですよね。昔のはあんまりないかな、まあ、
ポケモン赤緑24位か、
うん、あでもそのぐらいのはあるんだ。
スーパーマリオブラザーズとか入ってましたよね。ソニックはどこだ、ソニックはどこだ、
ないね。
おう、やっぱり湯川専務の力が足りなかったの
そうかもしれないですね
この前 YouTube でいかにゲームボーイ初代はすごい開発力で作られたかっていうのを解説してる海外の方の動画があるんですよ、はい、それずっとシリーズ化されてるんやけど、でゲームボーイって電池で連続30時間遊べたんですね、
はいはい、
でゲームギアが5時間あったらしくて、だからそれすごいやっぱり省電力っていうところを最初から狙ってたらしくて、相当 CPU カスタマイズ、ザイログのやつを積んでるんですけどね、はい、まあ今途中までしか見てないから全部わかんないんだけど、相当電動が力入れて準備して出したんやなっていうのがわかるのが、ね、出てたんですけどね。
後から登場したライバル機をことごとく打ち破ってますからね。
そうそうそう。昔のゲーム機、ゲームウォッチとかあの辺の頃から、いかに模倣品とかいっぱい出るかというのも、任天堂も認知してたんでしょうね。
そうでしょうね。
ゲームの話は続いたところで、ギガ人にあった記事をご紹介します。中国政府によるゲームライセンス発行停止により、わずか5ヶ月で1万4000社が倒産という記事がありまして、2021年の7月から中国ではビデオゲームの新規ライセンス発行が凍結されているそうです。ここまで来て半年近くの間に1万4000ものゲーム会社が登録を抹消された、まあ、倒産したということなんだそうです。報じてるのは香港メディアのザ・サウス・チャイナ・モーニング・ポストで、この出版社も命をかけてこういう報道されているのではないかとちょっとドキドキしますが、中国当局はテンセントとかネットイースっていう大手ゲーム会社を9月に呼び出して新作ゲームのライセンス発行は停止すると言ったんです。でも中国ではね、18歳未満が週に3時間以上ゲームをプレイするのを禁じられてるっていうことで、
結構そう厳しいんですよね。
そう、それが始まった直後のことだったんそうです。もうなんかゲームが国を悪くするから徹底的に取り締まるみたいな印象もある規制ですけどね。
この記事だとテンセントなんかは海外市場にリソースを多く割いていくようにシフトしてってるっていうことで、はいはいはい、中国国内が無理なら海外に行くしかないよねっていう流れになってきてるみたいですね。
ゲーム禁止ったって絶対そんな無理になっちゃうっていうのは私も思いで、やる人はやるでしょって。
まあそれはそうだとは思うんですけど、ただ合法的に新作を出せなくなってるっていうところで商売としては成り立たなくなるよねっていうところですよね。中国のゲームっていうとなんだかここ最近話題になってるものが、私もまだざっくりとしかチェックしてないんですけど、
はい、新作 RPG 昭和米国物語の制作が発表に、ノスタルジックな和風世界になったアメリカを旅する少女の物語ということで、実際昭和は64年までしかなかったですが、あの64年の頃ってもうバブルの勢いこれから上る調子やったんですね。日本の企業がアメリカのいろんなものを買い叩くみたいなことがよくあったんですよ。それがもし続いてたらアメリカはあちこち日本文化にまみれたなっていたのではないかという仮想世界でゾンビと戦う女の子のゲーム
ですね。日本の文化的侵略をアメリカが受けて日本化したアメリカに突如として大災厄が起こって文明が崩壊して人々がゾンビ化してしまうってい う, もう情報量多すぎるっていう
とにかくそういう世界観が作りたかったんやろっていうのが伝わってくる感じですけど、そうですね、トレーラー見たんですけど、メインのキャラクターの女の子は顔が映らないんですよね。トゥームレーダーと一緒でアクションするシーンは後ろから見てるアングルなんで、彼女の技とか自分でコントロールしてるわけやから分かるんだけど、彼女はこっちを振り返ることがないので、常に我々は後ろを見て、後頭部を見てるっていうことになってみます。
今公開されてる宣伝用のトレーラーだと、はい、昭和66年相当、この記事にも書いてあるんですけど、はい、昭和66年がもしあったとしたら、西暦で言うと1991年なんですよね。その年のヒット曲のそれが大事って、あの大事マンブラザーズの曲を使ってるとか。
ハリウッドのとこにネオ横浜とかね、あの完全に文字入れ替えて作ってますよね。はい。まあ、ゲームの話が続いたんで、最後こちら行きますけども、スラドにあった記事で、大富豪のルール統一を目指す日本大富豪連盟という記事があったんです。 中日新聞の記事を引用してまして、トランプゲームの大富豪の全国統一ルール普及を目指す日本大富豪連盟という団体さんがあるそうで、統一ルールを地方に広げる目的で中部地方で大会を開催する計画を進めてますということで、これコロナ以前は2012年から19年に東京で天下一大富豪大会というのがね、開催されたんですって。それは、見てみたい。
あれですね。カメハメハとか飛んできそうな名前ですね。
そうだよね。
ドラゴンボールわからないんですよ。ですね。地域によっては大富豪って言わずに大貧民って呼んだりとか、革命とか、反対回りする、反対回りするよね。なんか言ったよね。
はいはいはいはい。
わからないね、これ。だから、そういうの、バラバラのルールを統一しようという動きがあるそうです。
なるほど。なんか、豊臣秀吉がマスの企画を統一した時みたいな感じですね。
お
ー。ゲームセンターで大富豪、昔ありましたね。
あったんですか？
あったんですよ。テーブルで、麻雀と一緒で、自分以外3人が出てきて、カードを置いていくっていうのがね、あったんですけど。神戸の太郎さんからコメントいただいてます。山村さんはじめ皆さん、いつも楽しい番組をありがとうございます。去年のお題、去年の総括ですが、去年はアップルのお布施は iTunes で音楽購入以外はなしでした。と言いますのは、本当は iPhone 13 mini が発売したら購入しようと思っていたんですが、突如左目が見えにくくなり、病院に行くと水晶体変異と言われ手術することになりました。視力はある程度回復しましたが、 iPhone の文字が眼鏡なしでは見えにくくなったので、今の iPhone 8 Plus から買い替えてもなぁ、Pro Max 買うのもなんとなく気持ちが乗らず、購入を見送りました。2022年正月もギフトカードがもらえるようなので、退院後は使用頻度が上がった iPad を iPad Pro に買い替えようかなと模索中です。皆さんもお体大切に。2022年度も楽しい放送をお願いいたします。と、神戸の太郎さんからコメントいただいてました。神戸の太郎さん、今年もよろしくお願いします。コメントありがとうございます。去年の総括で、iTunes で音楽購入以外は特に Apple のものを買うことはなかったということで、これは許せませんね。これ罰として今年は3台ぐらい Mac 買ってもらわないといけません。私は何
やってるんだったからね。
はい。
そうですね。
13 mini が発売されたことだが、秋なんでしょうね。突如左目、これ、水晶体変異っていうのは、先天的に起きるものなんですかね。それでも何かご病気で発生したりするものなんでしょうかね。まあでも手術されてある程度回復したということですから、
そうですね。
メガネがないと見えにくくなったということですね。iPhone より iPad の方が画面でっかいんでね、見るにはいいんじゃないかななんて思います。
コメント12月28日にいただいてるようなんですけど、はい、結局どうされたんですかね、初売りで。
ああ、そうですね。初売りでひょっとしたら iPad Pro を買ってらっしゃるかもですよね。
ギフトカード狙いで。
うん。今年はありましたからね。
もしかすると春さんとすれ違ってたりするかもしれないですよ。
あ、うん、そっか、神戸の太郎さんですから、もしかしたら心斎橋まで来てはったかもしれないですね。すね、
はい、神戸の太郎さん、本当に健康気をつけますんで頑張ってまいりましょう。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは Mac と iPod、 iPhone、 iPad、 Apple Watch などの幸運の巡り合わせ。売り切れで諦めかけた新型 iPhone の希望色がたまたま入ったお店で買えたとか、同じ Apple Watch のバンドをしていた縁で結婚したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月の予定をお伝えいたします。1月のマグネットの定例会は、新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2022年1月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は1月15日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。